きらり魚沼人、浅井盛雄さん、大白川生産森林組合組合長、上谷智彦さん、スノービーチプロジェクト世話人、新潟大学名誉教授。大白川から生まれた持続可能な林業の形、天皇杯受賞、スノービーチプロジェクト10周年。大白川生産森林組合のブナによる林業経営と、それを支えるスノービーチ、雪国のブナプロジェクトの取り組みが評価され、令和7年度農林水産祭で天皇杯を受賞しました。大白川地区のブナ林はどのように守られてきたのでしょうか。浅井さん、大白川は全国有数の豪雪地帯で、昨冬も5メートル近い雪が積もりました。そんな厳しい自然環境の中で、長年にわたりブナ林が守られてきました。昔は炭焼きのために小径木を伐採し、その煙が熊を遠ざける効果もありました。人里に熊が降りてこないようにする抑止力として、林業は地域を守る重要な役割を果たしてきたのです。昭和46年に林業事務所から立派に育っているブナに特化した施策をやってみないかと提案があり、当時の組合長が間伐を導入しました。その判断が今の豊かなブナ林につながっています。現在、ブナ材はどのように活用されていますか？上谷さん、ブナは固く曲げに強いため、椅子やテーブルなどの家具に適していますが、伐採した木の約4分の3程度のものには変色や穴が見られます。通常これらは欠陥材とされ、これまで市場に流通されることはなかったのですが、私たちはこれを自然が作り出した模様と捉えて活用策を研究してきました。菌や昆虫も命ある存在で、その営みが生んだ模様を生態デザインと名付け、家具やインテリアに生かす試みを進めています。均一な材だけを持って良いとするのではなく、自然が生み出した個性を魅力に変えて、商品化に結びつけたいと考えています。大白川駅2階展示ブースの写真1枚。このプロジェクトを進めていく意義とは何でしょうか。上谷さん、山間地、特に豪雪地の集落の人々が持続的にこの地で暮らしていくには、地域資源を生かす仕組みを築くことが必要です。川上伐採、川中加工、川下流通利用が連携することで、固有の資源を有効に活用しながら、ブナ林そのものも大切に守ることができます。大白川ではその連携がうまく機能しており、それがこのプロジェクト成功の大きな要因となっています。多くの方にブナ林の価値と林業の可能性を理解してもらい、大白川に限らずブナ林を維持している他の集落のモデルとして参考にしていただき、交流人口の増加や地域活性化、山間地集落の維持、発展に役立てていただきたいと考えています。現在の課題と今後の展望を教えてください。浅井さん、先人たちは100年先を見据えて森を育ててきました。私たちもその思いを受け継ぎ、地域の皆さん、自治体、学生ボランティアなど、本当に多くの方々に支えられてここまで来ました。この活動がさらに地域の活性化や集落の維持に役立てられるように、今後も進めていきたいと思います。しかしながら、過疎や高齢化が進み、働き手が足りないという現実もあります。だからこそ、この取り組みや今回の受賞を機に、若い人たちが地域に関心を持ち、関わっていただけたら嬉しいです。ブナ林がつなぐ地域と人、そして未来、雪国の小さな集落から始まった 持続可能な林業はこれからも続いていきます。浅井さんと上谷さんの写真あり。魚沼市ケーブルテレビのインタビュー動画の QR コードあり。